こんにちは、マントラヨガ、ミラクル瞑想ファシリテーター、そしてミュージシャンのアウドミリです。私は先週からスコットランドに来ています。こちらは夜は寒くてヒーターを使ったりしていますが、昼間はこう天気がいい時はとても気持ちのいい気候です。ということで今日も始めていきますけれども、ずっと、宇宙人とか UFO のメッセージ、良い宇宙人のメッセージは何なのかというお話をずっとしてきています。いろいろ調べていて、また新たにこう興味深いことが分かってきましたので、今日はそのお話をしていきたいと思います。今までのことをまとめますと、なぜ良い宇宙人たちは地球に来るのかというと、やはりこの私たちが石油をずっと使い掘り続けたりとか、それを通して戦争ビジネスをしたりしている、その歪んだ社会、そういうシステムをもう終わりにして、実際にこうフリーでエネルギーを使えるテクノロジーを公開していって、それが公開されることによってこう自由な時間ができたり、そういう社会が可能なんですね。ですからそういう社会に移行していこうという動きが今あるということです。でそれを良い宇宙人たちは応援しているということなんですね。多くの人がそのような素晴らしいこう そんなにたくさん働かなくていい社会に移行してほしいと思うんですね。そして自由な時間の中でこう芸術を楽しんだりとか、スピリチュアルのことを探求したりとか、好きなことをどんどん深めていくとか、そういうことをやって、そういう生活をしていきたいと思うんですね。じゃあなぜみんなそう思ってるのにそうならないのかというと、それはやはりずっと言ってきてますが、こう世界には支配者層と言われる、ディープステートと言われる、銀行家とかね、戦争をビジネスにしているような人たちがいて、そういう人たちにやはりこうシステム的にコントロールされているので、このシステムが変わらないと、やはり一人一人がこうただ思っていてもなかなかシステムの中に組み込まれているので、どうにもならないという状態でずっといるという感じですね。で実際にはこのそういうことに目覚めたケネディ大統領とか、そういう人たちが努力をしていい社会を作ろうとして試みたんですけれども、やはりなかなかうまくいかない、暗殺されてしまったりというのが現状だということです。ちょっと SF 映画のようにこう怖いような話にも聞こえるんですけれども、実際に本当の話なんですね。前回ケネディ大統領がこう宇宙人とも実際に会っていてという話をしました。実際彼は宇宙人と会って、そのこれからより良い社会を作るのにどうしたらいいのかということも随分アドバイスを受けていたみたいなんですね。でそのことを実行しようとしていた矢先に暗殺されてしまったということなんですけれども、これをよく調べていくうちに興味深いことが分かってきました。それは、この宇宙人とジョン・F・ケネディの、ミーティングを合わせることをこうセッティングしたのはジョージ・アダムスキーという人だということですね。ジョージ・アダムスキーというのはこのアダムスキー型 UFO の名前の由来になっている人でもあって、世界で多分UFO コンタクティの第一人者と言っても過言ではない人なのではないかなと思います。アダムスキーは1952年に金星人とのコンタクトを実現したんですね。金星人というのはそのこう精神的にも技術的にも私たち地球人よりも進化している存在だというふうに言われていて、アドバイス、いろいろこの地球をより良くするためのアドバイスをやはりそこでそういう話をしたそうなんですね。その時の宇宙人は、あなたたちはこの核をずっと持ち続けるのか使い続けるのかというような話をやはりしたようなんですね。そしてもう広島長崎の原爆が45年に投下されてますから、これがあったの52年なので、その原爆の話もして、こういうことがまだこういうことをやっていくのかという話をしたそうです。 まあ、それはこのアメリカのモハーベ砂漠というところで行われたんですけれども、アダムスキーはこう事前にテレパシーで彼らとこのいつコンタクトイベントをするかということをもう知っていたようで、ですから事前にこう政府、アメリカ政府のとやり取りをしてですね、まあ、実際にこう目撃者を用意したりしていました。ですからこのコンタクトの時には世界的に有名な科学者2人が、目撃者として参加して、そして実際にこの宇宙人の足型が取られたということなんですね。実際にはこのモハーベ砂漠というところで宇宙人 UFO が来て、予定通りですね、で中から宇宙人のような人が出てきて、まあ、ルックス的にはこうアメリカ人、普通のアメリカ人と変わらないルックスで、こう映画に出てくるような宇宙服、こうピタッとしたようなのを着ていたそうなんですけれども、そして先ほど言ったような核をどうするのかというお話などをしたようです。でこのことはもちろん世界的に、まあ、全米そして世界的に話題になって、まあ、本として出版されたんですね、この体験記を。それは空飛ぶ円盤体験記ということで出版されました。でこの時に協調者として名前を連ねたのがデスモンド・レスリーという人なんですけれども、この方はチャーチルの甥っ子さんということで、やはりこの UFO アダムスキーのコンタクトはこういったこう信用ある人とのやり取りの中でちゃんとこう出版とかが行われているっていうことを見ても、やはりこう信用あるコンタクティーとして、世界の中でも第一級のこうコンタクティーとして認められているということが言うことができると思います。アダムスキーはこうアメリカ国内はもちろんですけれども、スイスとかヨーロッパ全域で講演旅行をずっと行いました。その後、そしてその後何回か金星人とコンタクトしたり、まあ、UFO に実際乗って乗った体験記とかも出てるんですけれども、そしてあとは土星に行ったりとかで、土星ではその地球についてこれからどういうふうにしたらいいのかとい こう会議があって、その会議のことを報告、ケネディ大統領に報告したそうなんですね。ですからケネディ大統領は本当にこう宇宙人アダムスキーとともにこの宇宙人と連携して、これからの地球をどうしていくのかということを本当にこう真剣に考えて、まあ、前回言ったようにエネルギー、フリーエネルギーの公開とか、宇宙人の公開とか、政府紙幣の発行とか、まあ、核の手放していくこととか、そういうことをやろうとしてたんですね。ですからそういうことを知ったその支配者層、まあ、CIA も絡んでると思うんですけれども、そういう人たちが彼を暗殺したということです。でアダムスキーの役割としては、このように地球にいる本当にこう地球をどのようにこう導いていくか、いくことができるかという、そういう力のある政府の大統領とか、あるいは興味深いのはローマ法王とも謁見しています。その頃のローマ法王は23世だったんですけれども、そのローマ法王、ヨーロッパ旅行の最中にローマ法王と謁見したという記録が実際に正式にあります。そしてその時に、実はアダムスキーは UFO 宇宙人から、金星人から預かったこう手紙があって、それをローマ法王に渡したそうなんですね。そしたらローマ法王はずっとこれを待っていたということで、実はどうもこうバチカンとかローマ法王も UFO の着陸とか、こう UFO 宇宙人とのコンタクトを実際にこう行われていたみたいなんですね。もちろんこう公開されてないですけれども、ですからこういった返事というかアドバイスが来るのを知っていたということだったみたいなんですね。でそしてローマ法王はすぐに返事として、そのケネディ大統領とソ連の大統領に返事を書いて、その返事をアダムスキーに渡したそうなんですね。 で、その謁見の時に記念として特別な勲章もアダムスキーに授与されています。そしてなんと驚きでちょっと悲しいことは、その謁見のアダムスキーとのローマ法王との謁見の3日後になんとローマ法王は亡くなっているんですね。まあ、これはちょっと怪しいなというふうに考えるのが自然かもしれないと思いますけれども、どうやら暗殺されてしまったということかもしれません。で、このですから言えるのは、このやり取りとか、この宇宙人アダムスキーとローマ法王とのやり取りは非常に重要で、でその書簡を持ち帰って、まあ、その内容がどういうことだったのかということを予測されている話がいくつかありますが、それはきっとこう核をどうやって放棄して、どうやって平和を作って、フリーエネルギーや宇宙人のことを公開しているのか、公開していくのかということをアドバイスしていたのではないかなと予想されています。まあ、このケネディ大統領とかローマ法王の働きで、もうあと一歩のところまで来てたんですね、核の廃絶とか平和の世界ですね。ですけれども、その、まあ、ローマ法王との謁見の半年後にケネディ大統領も暗殺されてますから、あと一歩のところでそれが叶わなかったということだと思います。そして今現在までずっと石油を使っているこういうシステムは、今現在もずっとその後50年以上ですね、60年ぐらい続いているということになります。まあ、実際はフリーエネルギーとかいろいろなクリーンエネルギーがもうすでにあるのに、システム上こう公開されてないので使えないという残念な状態にずっとあるということだと思うんですね。そして日本でもアダムスキーのことや、この良い宇宙人の真実を特に追求している方は韮澤純一郎さんですね。多摩出版の編集長さんなんですけれども、テレビでもテレビたけしのテレビタックルなどに出演しているすごいおなじみの方だと思いますけれども、私は最近この方の本を読んだりして、すごく真剣に活動されている方なんだなということで感銘を受けました。まあ、彼はテレビに出てこう一生懸命宇宙人のメッセージを伝えようとするんですけれども、やはりこうスポンサーは原子力発電推進派ですから、もちろんプレッシャーをたくさん受けていたようで、ある番組の時は311の後に番組があった時に、やはりこの原子力発電とか核を使うことをやめていこうという話を力説したそうなんですね、番組の中で。そしたら番組の中で急にこの女性のタレントや全てのタレントが立ち上がって、そのままこの番組からこう去っていってしまったんですね。そして最後にこの番組内に残ったのはこの司会者と韮澤さんだけになってしまってということがあったそうです。これはまあある意味スポンサーからのメッセージというか、いじめのような、そういうことがまあ行われたみたいなんですけれども、やはり韮澤さんは結構天然味なところがあって、やはりその良い宇宙人のメッセージにすごくこう傾倒してますから、素直に言うんですね。ですけども、それがやはりみんなにこう煙たがられてしまったみたいな番組があったそうです。まあ、その話を聞いてちょっとこうがっかりもしましたし、ゾッとしたりもしました。実際にこういうシステムを推進している人たちがやはりたくさんいるので、お金のためにですね。ですからやはりこの良いシステムに移行できないというのが現実なのかなっていうふうに考えます。ですけれども、今やはりどんどん人々が目覚めていますし、自分たちの本当の思いを実現したいという活動とか動きもたくさんあるので、変わっていく希望は持てるのではないかなというふうに思います。で、彼はまあテレビではなかなか言えないんですけれども、書籍の中ではバンバンとトップシークレットの秘密の興味深い話をたくさんしています。 で、私が読んだ本は宇宙人がなぜ地球に来たのかという本と、もう一つ一番最近出ている本は UFO 出現は地球大変動の警告だ、ついに解明された人類の進化計画、暗号コードが割り出す戦慄の近未来という本。これはとてもとても興味深い、誰も言っていないことを言っています。その話を今日これからしていきたいと思うんですけれども。